はい、こんにちは。家6でございます。現在時刻は16時27分。なかなかレアな時間帯でございます。所用がございまして、今現在東京に向かっております。そうですね。何がどうこうということはなく、天気は良く、花粉もよく飛び。花粉が厳しいですね。そろそろ花粉終わってくんないかな。でもまだゴールデンウィークぐらいまで続くのが例年で、ゴールデンウィークって言ったらもう、あれですよね、香川ですよね。まあ、PHP カンファレンス香川までは花粉が続くのかと思うと、まあ。さて、今日は何の話をするべきなんでしょうか。この間、なんか人と話していて、まあ、ポッドキャストの話をしていたんですけれども、まあ、私もこの14人しか聞いてないポッドキャストをやっておりますが、やっぱゲストを呼ぶってのはなかなか難しいよねって話をしてました。そうなんですよね。もうポッドキャストにしても何にしてもそうなんですけど、こう、一人の時間というか、まあ、一人で、なんていうか、邪魔の入らない時間ってむずいんですよね。なかなかね、僕もポッドキャストなんてね、長く続けられているような気が今しているんですけど、これ何回目かどうかも数えたことないんですけど、まあ、これはもう僕が車運転してる時に撮ってるんで、続いてるんですよ。僕が車を運転する時かつ眠い時にやってるんですけどね。それはこう、なんだろう、誰にも邪魔をされない時間があるっていうところで、まあこれが取れるわけですよ。で、そうじゃないとね、まあ、無理っすよ、やっぱり。一人だから予定組まなくていいし、そのこうやって独り言喋ってても、まあ、周りから文句を言われないっていうね、そういうのってあんまりないじゃないですか。いや、ないと思うんですよね。まあ、あるいは一人暮らしの人とかであればまあいいと思うんですけど、まあ僕は一人暮らしではないので、まあ、結構ね、そのまあまあもちろん自分のね、部屋があり、まあ、なかなかとちゃんと防音がされていてみたいな場合だったら、たまにいいのかもしれないですけど、まあまあ、僕の場合はそういう環境でもないので、なかなかね、難しいでございますね。で、まあ、やっぱゲストっすよね。一人で喋るって基本的にやっぱネタないじゃないですか。まあ、ネタがないっていうことは続かなくなるってことで、僕の場合はね、こう、眠くならないために無理くり喋ってるだけなんでね、ネタとかってあんまり考えてないんですけど、やっぱりクオリティ求められる方っていうのは、まあ、ポッドキャストでゲストをお招きして、まあ、有意義な情報ってものを話してですね、まあ、様々こう、なんでしょうね、まあ、なされてるんじゃないですかね。まあまあ、そういうのをね、聞いてるとね、まあ、この間ちょっと話に聞いたら、まあ、それを、まあ、それネタバレにはならないと思うんですけど、まあ、うまく解決するテクニックみたいなものをまあ聞いて、まあ、それをやってる方もいらっしゃるので、別になんかすごいその人だけが考えたことじゃないと思うんですけど、あ、なるほどね、賢いなと思いながら聞いてましたね。いいな、ポッドキャストとか。俺も出たい。いや、なんかこう、なんだろう、昨日ちょっと本読んでて、その現在のインターネット上における個人が発信できるメディアの、なんていうんですかね、まあ、話をまあ見てたんですけど、まあ、その資料ちょっと古くてですね、まあ、2014年か多分15年、 13年、まあそれぐらい、10年ぐらい前ですよね、10年ぐらい前の話をしてて、まあ、パソコンの普及率が60%、スマホの普及率がまあ50%ぐらいの世界で、多分今だとスマホが80とか90で、パソコンはちょっと下がってんじゃないかな、それぐらいなんじゃないかなと思っていて、まあ、そう考えると、まあ、その時代の頃って一体どんなものが個人が発信できるメディアだったのかなと思ってみると、まあ、ブログとか、まあ、ツイッターとか、まあ、そういったものがまあ、ありましたと。で、まあ、振り返ってみると、そうですね、ブログ、すっかりやらなくなりましたね。ブログって文字打たなきゃいけないからめんどくさいんですよね、当たり前なんですけど。あとまあ、やっぱりなんかこう、人によると思うんですけど、ブログってちゃんと文章にしなきゃいけないんで、こう、起承転結じゃないですけど、あんまり変な日本語を、まあ、打ちたくない人にとっては結構、難儀するものだと思うんですよね。まあ、僕は少なくともそうなんですよね。こう、なんていうか、ブログを書くんだって決めたら、ちゃんとタイトル決めて、まあ内容決めて、まあみたいなことをちゃんと粛々とやんなきゃいけないじゃないですか。それって結構大変なんですよね。この間僕、去年人気だった、まあ、その旅行にどういうふうな装備で行くかっていうものに関するエントリー書いたのの下書きを投稿したんですよね。下書きなんですよね。まあ、なんで下書きかっていうと、僕が口頭で文字のスピーチトゥーテキストを使って書いたテキストをちゃんと構成せずに、もうとりあえずベッて貼り付けたみたいな感じだったからですね。まあ、それはなんでそんな状態で投稿したかっていうと、もうひとえにその日に Amazon のセールがやっててですね、僕のおすすめする製品が20%とか30%とか、そういうオフになってたからなんですよね。いや、これ逃すと、まあ皆さんにちょっとまあ、不利益かなと思って。なので、まあその日に公開したんですけども、まだそれをまだ清書してないっていうね、ひどい話でございますよ。なんか旅行とか、まあ、カンファレンス行く時の、なんだろうね、面白グッズ、便利グッズ、まあ分かんないですけど、そういうのって結構個人的にはこだわりがないわけではなくて、まあ、何があれって、まあ、重い荷物があんまり好きじゃないっていうことがあるんですよね。なので最小限のやつだと、まあ、どれぐらいでいけるのかなみたいなことをまあたどるわけですよね。まあ、それがまあ去年は結構刺さって、結構ブックマされて、で結構そうですね、アフィリンクも入ったりとかして、まあ、ちょっと嬉しかったですね。まあ言うてね、僕は別にインフルエンサーでも何でもないので、まあアフィリンクでって言ったところで、まあ、なんだろう、これどこまで言っていいんだっけ、アマゾンってね、アマゾンのアフィリエイトってね、規約でね、あんまり喋っちゃいけないことになってるんですよ。まあ、規約であんまり喋っちゃいけないことになってるんで、ぼかしますけど、まあまあまあ、お金がもらえるくらいには、まあ、なんというか、そのエントリーが人気だったんですよね。まあでも、なんか、そういう意味合い、いろいろ考えて、思い出すに、こう、ネタっていうものがね、ないとね、やっぱりブログっていうのとか、ポッドキャストっていうものは続かないんで、難しいですよね。なんでこんなとこが渋滞してんの？マジかよ。いやー、鼻がムズムズするな。この時期はね、本当にね、鼻がね、ムズムズするし、鼻も詰まるんですよね。鼻詰まり、まあ皆さんはどうかは知んないんですけど、 まあ、僕はね、正直ね、くしゃみが出るとか鼻水が出るとかよりもね、鼻が塞がってしまうことが一番辛いんですよね。人によると思うんですけど、鼻の粘膜が、まあこう、腫れるわけですよ。腫れるとですね、詰まるんですよね。要は完全に閉塞してしまって、呼吸ができなくなっちゃうんですよね。夜寝てる時とか、まあ、ガチで鼻が詰まると結構溺れる感じで起きたりとかして、あんまりこう健康に良くない気がしていて、なんとかならんかなと思ったりはしています。いや、それは口で呼吸すればいいよっていうのはそれ当然なんですけど、まあ、口呼吸って意外とね、息苦しいもんなんですよね。春はね、本当、まあ僕はインド派なんで別になんか外に出なきゃとかって思ってないですし、どうってことはないんですけれども、要は春がエンジョイできないことに対してどうっていう強い、なんていうか悔しさみたいなのないんですけど、まあにしたってまあなんか本当花粉ってやつは本当うんざりするやつでございますね。ああ、まあ今週末は PHP カンファレンス小田原ですね。楽しみですね、小田原。まあ、何が楽しみって、小田原ってところが楽しみですよね。まあ、僕の、なんていうか、第二の故郷みたいなところが、第二、第三かな。今、故郷と言われたら八王子って言いそうだもんな、俺。で、まあ、第三の故郷が小田原なんで、あの辺りのとこでイベントやるって聞いたら、ちょっと心が躍るものがあります。いやー、めっちゃ渋滞してんな。何でしたっけ。まあなんかこの間、なんか光と悟りとかの話をして、だいぶダークネス?まあなんかこう、うんざりした話だったんで、今日はポップな話でもできればなと思ったんですけど、ポップな話ね、ポップな話、なんかあるかな。ポップね。ポップ?自分で言っててなんだけど、ポップってなんだよ。明るい話題だな。明るい話題。明るい話題。うお、めちゃめちゃ前で事故っとるやんけ。めちゃめちゃ前で事故っとるやんけ。めちゃめちゃ前で事故ってますがな、旦那。まだパトカーも来てない。おお、しかも、ワン、ツー、サン、シー、5台?あ、5台の玉突き。そりゃ厳しいわ。そりゃ渋滞もしますわ、旦那。よし、渋滞を抜けましたぞい。はい、ということで、運転には気をつけないといけないっすね。私はね、あれですよ、こうやって喋ってはいますけど、別にハンズフリーでやってますし、皆さんご存知の通り、僕はなんか突然間ができたりするんですけど、間ができてるときは大体こう道路を凝視してるときですから、まあまあそこら辺はね、ご容赦いただきたい。運転しながら喋るのって結構なんていうか面白いんですけど、やっぱりこうでもまとまった話はできないですよね。なんかポップな話したいな。ポップな話ないな。事故ってる話は全然ポップじゃないから、これ今度にしよう。昨日、まあちょっと昨日、一昨日なんかちょっと本を読んでて、さっき SNS の話をちらっとしたと思うんですけど、そこにぐるっと引き戻しまして、なんか、こう、その本には、まあブログとか、マイクロブログ、まあツイッターとかいろいろあったんですけど、 まあ、ブログっていうものと SNS ってものがまあ別立てになってたんですよね。で、10年経った今、振り返ると、もう完全に今って、もう SNS の要素がない、ソーシャルメディアなんてないですよね。もう、なんていうか、ブログとか、まあもちろんブログを今も書いてる方いらっしゃいますし、あれですけども、なんか、今更ブログを頑張る人ってもう減ってきちゃってるんじゃないかなと思ってて。で、今だったらまあそういうふうなメディアで何があるのかなっていうのをまあ上から数えてみたんですよね。まあ一応ブログがありますよね。ブログがありますと。で、ツイッターがあります。まあ現 X がありますと。で、今だと多分、その次ぐらいに、まあやっぱ Facebook が来て、で、ちょっとエンジニア的な視点になっちゃいますけど、まあ GitHub とか Zen とかああいうのもまあメディアですよね、多分。で、あとはそうだな、 YouTube、 そして TikTok で Instagram で、その本には、あとはメディアとしてはレビューのサイトもあるっていうのがまあ書いてありましたね。まあ例えば、まあ、口コミサイト系はまあそうですよねと。あとはまあ口コミサイト系でいうと今 Google マップとかもまあ口コミになるんですかね。まあ、Google マップはね、なかなかね、こう、つながりって概念あんまりそんな強くないんで、っていうか、Google がソーシャルメディアを作ると大体失敗するって言われてますけどね、まあ、そういうのあるのかなと。で、あとはまあ最近だと、こう、Slack とか Discord とかも、まあ多分、まあ、ソーシャルメディア的なものになるのかなとは思ったりはしていますね。まあ、今時の、まあ、オンライン上でコミュニティ的なものが発生するとしたら、まあやっぱりスラックやディスコードの存在は避けて通れないですよね。まあ、昔はこう掲示板とかフォーラムとか、まあ、BBS とかありましたけど、そういうのほとんど滅んで、今はディスコードとかスラックとかになったんじゃないかなって思います。要は何かしらに特化したものってそういうものに収束、収敏、収敏した感じですよね。いや、古来はね、ディスコードなかったんでね、IRC と TeamSpeak だとかスカイプだとかだった気がするんですけど。まあ、10年経つといろいろなサービス変わるんだなぁと若干思ったりはしましたね。でもツイッターとかも十何年？もう20年近いのか？続いてますもんね。僕、ちょっと覚えてないですけど、十何年ぐらいはツイッターやってますしね。それより昔何があったのって話を、まあちょっと若い人がされたんですよ。まあ、僕が思い出すに、やっぱり MSN メッセンジャーとか、ICQ とか、あとは、まあ会社だと IP メッセンジャーとか、まあそういうのがあった気がしますね。まあいろいろとそういう、なんていうんですかね。そういうものはあった。 ICQ とかメッセンジャーとか今思えば、まあ、クローズドなツイッターに近いものがあったような気もしますね、確かに。今思い返せばですけど。まあ、それを若干オープンにしたのが、まあ、ツイッターとか、フェイスブックとかの面白いとこだったのかな。まあ、フェイスブックの話をすると、フレンドフィードとかの話もしなきゃいけないんですかね。あるいは、メッセンジャーとかで言うと、オルカとか。やべえな、これは若干こう、マジな昔話になってしまうな。まあまあ、その話をしてて、まあ思ったのは、その本自体は、まあ広告というか、まあ、情報についての話だったんですけど、まあ、僕が昔、広告代理店とかで、まあ、お仕事してた時に、まあ一応勉強ということで、いろいろとこう、本を読んで、まあ購買者の行動とか、そういうのを見て、まあ間玉とか、そういうのを見てて、まあ見て、覚えて、まあ、その売り場に行った時に思い出して買うみたいな。で、今はまあそこの部分が、まあもうちょっと変化していて、例えば店に行って物っても買わないんですよね。今物を買うってなったら、こう店に行ってスペック見るよりも、まあまあスペックは見ると思うんですけど、店に行ってお値段と形とスペックを見るよりも、おそらくはそのレビューとかを見ると思うんですよね。まあいくらアマゾンのレビューがどうしようもないからって言って、結構ガジェットとかああいうの買うってなったら、そのガジェット系のブログを見たりとか、YouTube を見たりとか、まあ、あるいは、そういうレビューとか見ると思うんですよね。これっていいですかみたいな感じのやつを見て、まあまあ、良さそうだなとか悪そうだなとか、まあ、星一つだったら買わねえなとか、どう考えてもこれ桜だなと思ったら買わねえとか、まあ、そういうのをこう見て、さまざま人決めるのかなと。まあそういうふうな行動があるとともに、いわゆる要は何だろう、そのメーカーとかがまあこうですよっていうふうに言ってるんじゃなくて、その他のユーザーとかそういうふうなものの口コミをまあ優先的にまあ見るみたいな。あとはそうですね、これ若干あれですけど、そのインフルエンサーみたいなものが、まあ、宣伝してるものを見て、まあ、なんでしょうね。それを買うみたいな感じですかね。インフルエンサーとかって面白いっすよね。なんていうか、別にプロじゃない人が多いんですけど、まあもちろんプロのインフルエンサー、プロ？なんだ？まあ、その道のプロのインフルエンサーじゃなくても、まあこの人がおすすめしてるからって理由で買ったりとかしますもんね。まあ、それがこう最近のメディアの特徴なのかなっていう話は若干言えるのかなと思ったりはしますね。ただ、なんかちょっと前まで言われてたんですけど、全員が発信する時代が来るって言われてたんですけど、結構そういう時代来てないっすね。感覚ですけど。結構、なんやかんや言うて、人間、こう、雑誌とか、マスメディアには踊らされんぞとか、まあ、広告を信用しないぞと言いつつ、まあ、そういうインフルエンサーとかのことは割と信用したりとかして、 まあ、もちろんね、そのインフルエンサーとか、そのレビュアーとか、そういうのがこう信頼できるからっていう理由で買ってる、すごい、まあ、清く正しい形っていうのもあると思うんですけど。でもまあ、割と、なんだろう、そこら辺にいる人が、こう、全く知らない関係値のない人、ファンでもない人が、自分がファンでもない人が、こう、これいいよって言ってたところで、あんまりそれがプラスにパッとなるってわけじゃないですよね。この辺りがなんかこう個人的には面白いなと思うところではあります。インフルエンサーな、まあ影響力ある人、日本のインフルエンサーはなんか誰がインフルエンサーなのかちょっと何とも言えないですけど、インフルエンサーって結構面白いっすよね。別になんかその道の人じゃなくてもあったりするわけで。なんかね、説明難しいんですけどね。なんかこう、ある方向の信用度っていうものが別の信用度に転換されるんですよね。まあよくだからこう、まあ、別に僕はそれが悪いとは思っていないんですけど、まあ、芸人コメンテーターみたいな、別にその人詳しくないでしょみたいな人がこうなんか言うて、それを見てなるほどみたいなことを言うっていうのが結構テレビで、まあ、僕テレビ最後に見たのいつなんだか覚えてないぐらいテレビ見てないですけど、多分今も変わってないんだと思うんですけど。ああいうのを見てると、その接触した回数が多い人について、まあ、やっぱり人間こうすごく信用する感じがあって、でそれは別にその人がその専門であるとかってあんま実は関係ないんですよね、多分。って考えるとですよ、僕のコードレビューがいまいち受け入れられないのはその人とあんまりコミュニケーションできてないからなのかなとか思ったりしますね。いきなり飛びましたけど。いやー、なんかあんまり明るい話じゃなくなっちゃうんですけどね。ちょっと昨日、今日ぐらいで、まあこれレビューしてて、どうしてもね、これ絶対、どうかなっていうやつでね。まあでもどうしてもな、次のプルリク直しますみたいな感じだったから、もう僕プルリクにプルリク重ねて送っちゃったんですよね。あんまりやりたくないんですけどね、そういうの。でももうやった方がいいのかなっていう。だってなんか僕だったら嫌ですよ。でも本人がもうやりたくねっつってんだから仕方ないっすよね。まあ別に僕はこの行動なってわけでもないんですけど、まあ、これはハラスメントなのかなとか、なんか恐々としながらなんか送りましたけどね。でもそれをやらないと行動は良くならないんですからね。仕方ないですよね。いや、たわいもないことなんですよ、本当。なんか、2分か3分ぐらいで終わるようなことなんだったんですけど、なんかどうしてもそれをなんか直すのが、まあ、気に食わないのか、説明がうまくいかなかったのか。難しいですね。まあ、なんか、ちょっと話題が暗くなっちゃったんですけど、まあ、イエローか嘘しか言わないポッドキャストなんでね、この 言ってることは全て嘘ですので、皆さん信用しないでください。はい、気づいたら30分だわ。はい、ということで、EA ロックなんですけれども、とりあえずですね、人間こう、何度も接触している人の言うことを、まあ、信用することが多いので、まあ、僕もちゃんとコミュニケーションをとって、こう、信頼括弧謎を獲得していきたいなと思う次第でございます。はい、ということで、また次回お会いしましょう。またねー。閉まらねー。